実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、飯田美穂子です。解説は日本経済新聞国際報道センター部次長の森下薫さんです。よろしくお願いいたします。
森下です、よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is Japan hotel rates spike 25% as weak yen draws foreign tourists. Average room rates jump for 26 straight months amid shortage of hotel workers.
ホテル客室単価 26% 高、26ヶ月連続上昇、円安で訪日客増。4月4日の日経電子版5日付日経朝刊17ページの記事に対応しています。国内ホテルの2月の宿泊料金が1部屋18,915円と前年同月に比べて 25.5% 上昇しました。円安が進み外国人観光客の需要が増えました。値上がりは26ヶ月連続で、宿泊施設の人手不足も背景にあるということです。それでは森下さんにお伺いします。特に国内の旅行者にとってホテルの値上がりは厳しいですよね。
はい、急速な値上がりは見出しで、
Spike
と表現しています。Spike はもともと尖った釘を意味しますね。外国人旅行者にとっては為替の円安、
Weak yen。Depreciated yen.
で相殺されている面がありますが、国内の旅行者には直接答えますね。宿泊施設のデータを分析して提供する STR によると、日本のホテルの平均客室単価はコロナ禍の2020年初めには1万円を割り込んでいましたが、22年初めから上昇が目立って最近は2万円に近づいていて、コロナ禍前の2019年の水準を3割余り上回っています。客室稼働率
Occupancy rate
も上がっています。地域別では東京や大阪、京都、北海道など来日する外国人観光客の需要の大きい地域が上昇を牽引しています。2月の訪日客は278万8千人と前年同月比で9割近く増えて、コロナ禍前の19年2月よりも 7.1% 増えました。欧米、オーストラリアのほか、旧正月の時期には台湾、香港、東南アジアからの来日客も増えました。円安で滞在期間が伸びる傾向があります。
ホテルの宿泊料は需要に応じて変動する仕組みになっているんですね。
需要に応じて価格を調整する変動価格制はダイナミックプライシング、
ダイナミックプライシング
と呼ばれます。当初は1990年前後に航空業界が飛行機のチケットに導入しました。2000年代に入ってオンラインの小売業界やホテルなどの宿泊業界、テーマパークなど日々需要が変動する業界に広がりました。情報技術の進歩によって気候、季節など様々な要因から需要を予測して適切な価格を割り出すことが可能になったことが背景にあります。
これからも値段は上がりそうなのでしょうか。
今のところまだ本格的に回復していない中国からのインバウンド需要が今後増える可能性があって、人手不足
Labor shortage
の解消も難しいので、需給がさらにタイトになるという見方があります。人工知能 AI を使って価格予測をする業者の分析でも当面上昇が見込まれているそうです。国内旅行ではホテル滞在の楽しみは割り切って、ビジネスホテルやカプセルホテルに泊まりながら旅を楽しむといった方法もあるかもしれませんね。
そうですね、今後も注目していきたいと思います。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、 経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説。
Let's read the Nikkei in English.
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan boosts defenses on remote islands near Taiwan amid China fears.
日経アジアの書き下ろしです。4月10日水曜日の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。それでは記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Japan boosts defenses on remote islands near Taiwan amid China fears. Tokyo is rapidly upgrading military bases on Yonaguni, Miyako, and Ishigaki. Lying about 2,000 kilometers from Tokyo and just 110 kilometers from Taiwan, the tiny isle of Yonaguni finds itself on the front line of Japan's plans to rapidly upgrade the defense capabilities of its remote southwestern islands.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Lie.
どこどこに位置する。
Lie.
それではキーワードを使った例文です。
The village lies just 40 kilometers west of the nation's capital.
村はその国の首都からわずか40キロの西にあります。
The village lies just 40 kilometers west of the nation's capital.
続いてキーワードです。
Isle.
島。
Isle.
Find oneself in a place or situation.
気がつくと何々にいるまたは何々にある。
Find oneself in a place or situation.
記事では、与那国 finds itself on the front line という使い方になっていますね。それではキーワードを使った例文です。
I tried to get there without using a map, but soon found myself completely lost.
私は地図を使わずにそこに行こうとしましたが、間もなく完全に迷っていることに気づきました。
I tried to get there without using a map, but soon found myself completely lost.
次のキーワードです。
Front line.
最前線
Front line
Defense capabilities
防衛力
Defense capabilities
それでは第2パラグラフです
As tensions build around the Taiwan Strait, Japan is deploying new military units and expanding its bases on the islands. This month, a new unit consisting of about 50 personnel became operational at a Ground Self-Defense Force, or SDF, base on Yonaguni. The troops are in charge of electronic combat, which involves intercepting enemy communications and jamming radar.
キーワードです。
Taiwan Strait.
台湾海峡
Taiwan Strait
Consist of
何々からなる何々で構成されている
Consist of
Ground Self-Defense Force
陸上自衛隊
Ground Self-Defense Force
Be in charge of
何々を担当する
Be in charge of
Electronic Combat
電子戦
Electronic Combat
Intercept
傍受する
Intercept
Jam
妨害するジャミングする
Jam
第三パラグラフです
The base on the tiny island with a population of about 1,700 was established in 2016. The Defense Ministry plans to deploy surface-to-air missiles there soon and intends to acquire adjacent land to expand the base to 1.6 times its current size.
それではキーワードです。
Surface to air missile.
地対空ミサイル。
Surface to air missile.
ジェフさんと森下さんの発音は違っていましたね。
Yes, there are two pronunciations. You can use whichever you like, missile or missile.
発音は2つあるということですね。はい、それでは次のキーワードです。
Adjacent land.
隣接地、周囲の土地。
Adjacent land.
それでは4、5、6パラグラフを読んでください。
Japan recently opened bases on two other remote islands near Taiwan, Miyako in 2019 and Ishigaki in 2023. Both of them accommodate missile units. The background to these moves is the most severe and complex post-war security environment, a ministry official told Nikkei Asia. Chinese ships persistently trespass into Japan's territorial waters, while five Chinese ballistic missiles landed in Japan's exclusive economic zone in August 2022. The official declined to comment on the specific purpose of the bases and what the units are there to protect, other than the islands.
それでは第6パラグラフのキーワードです。
Persistently.
執拗に、持続的に。
Persistently.
Trespass.
不法侵入する、侵害する。
Trespass.
Territorial waters.
領海。
Territorial waters.
Ballistic missile.
弾道ミサイル。
Ballistic missile.
Exclusive economic zone.
排他的経済水域。
Exclusive economic zone.
以上、注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。中国の脅威が高まる中で、日本が台湾に近い離島の防衛を強化しています。与那国、宮古、石垣の軍事基地の整備が急速に進んでいます。それでは森下さんにお伺いします。記事のポイントは何でしょうか？
はい。日本が台湾周辺の離島の防衛能力
Defense capabilities
を強化しています。具体的には九州の南に位置する南西諸島の中でも台湾に近い与那国島や宮古島、石垣島に新しい軍事部隊を展開
Deploy
して基地を強化しています。中国の軍事増強
Military Buildup
に対抗するための措置の一環で、万一の中国の台湾への侵攻に備える狙いがあります。なお先ほどの Deploy は軍事関係の文脈で頻繁に使われる動詞で、主に軍隊や軍事的資源を配備することを指します。軍事以外のビジネスなどの文脈でも、人材など何かのリソース、資源を有効に使うために配置するという意味でも使われますね。
ではこのニュースはどんな意味がありますか？
はい、日本が台湾海峡の緊張に対応して地政学的な安定を維持して自国の安全保障を確保しようとしています。そのためには日本とアメリカの同盟がやはり重要であって、日本はアメリカと協力しながら地域の安定に尽力する必要があるということだと思います。
そして記事にはジャミングレーダーという表現が出てきましたね。
敵のレーダーを妨害するという意味ですね。ジャムにはもともと詰め込むや詰まらせるという意味がありますが、妨害電波を使って敵がレーダーで正確な情報を得られなくすることを指します。陸上自衛隊の与那国駐屯地に配備された新しい部隊が、レーダーの妨害や通信の傍受
Intercepting Communications
などの電子戦
Electronic Combat
を担当します。現代の軍事作戦では情報戦が重要になっています。例えばロシアは敵が遠隔操作するドローン兵器を妨害電波で攪乱するのが得意だと言われています。日本も防衛力強化の一環として電子戦の対応力強化に力を入れています。ちなみにレーダー
Radar
は無線波の検出と距離の測定
Radio Detection and Ranging
の頭文字からできた単語です。
そうなんですね。今回の記事は日本経済新聞の翻訳ではなく、日経アジアの英文オリジナルの記事ですね。
はい、日本語の媒体と英語の媒体では本来対象読者が違っていることもあって、翻訳だけではなく日経の記者が英語で書く記事も増えています。日経が2015年にイギリスのファイナンシャルタイムズ FT を買収したこともあって、 FT の編集者が日経に来て記者を指導しながら記事を編集する機会も増えています。
今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組のウェブサイトに掲載しています。続いては荒井眞紀さんが登場します。アルクの English Spotlight。
ルクの
English Spotlight。
新井真希です。ここからは株式会社アルクの菊池田貴子さんとお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はアルクのモバイル学習アプリブーコのヒアリングマラソンモードを使って英語の聞き取り問題に挑戦していただく2回目です。人気の通信講座1000時間ヒアリングマラソンがデジタル教材になったんですね。
はい、今回は通信講座で一番人気があった英語スケッチングのコーナーの一部をご紹介します。生き生きとしたコメディたちのオリジナルドラマを通して日常会話で使われる表現を聞き取り身につけることができます。
実践的ですね。これから流す会話にはエリンとパトリックが登場します。彼らは新居に引っ越してきたばかりです。夫のパトリックが何か問題があると言っています。何でしょうか。答えを探しながらお聞きください。
Aaron, there's a problem.
No, don't do this to me, Patrick. We've just moved in. How is there a problem?
The problem is, I can't find any more boxes to unpack.
You mean?
We're done!We have officially moved into our forever home.
さあ、やりとりの中ほどで、The problem is, I can't find any more boxes to unpack. と言ってますね。
はい、もうアンパクする箱はないよ。要するに、荷ほどきが終わってしまったと言っています。つまり、ちっとも問題などではなく、終わったことを妻にユーモラスに報告しているんですね。
はい。
この後、この若夫婦は様々な事件に巻き込まれていきます。頭の中で場面をスケッチしながら楽しんでください。英語スケッチングは今回取り上げた新作ドラマを教材にして、今月後半にリリースされる予定です。
楽しみです。菊池田さん、ありがとうございました。
ここで語学教育に50年以上携わってきたアルクが運営するアルクオンライン英会話のお知らせです。オンライン英会話は忙しい現代社会で自分のペースで英語を学びたい方に最適な学習スタイルです。アルクオンライン英会話は豊富なカリキュラムと厳しい審査を通過したクオリティの高いネイティブスピーカーと日英バイリンガル講師陣により初心者から上級者まで幅広く対応しております。また、英会話のスキルを磨くこと以外にも、世界各国在住の講師とのレッスンを通じて、自然な英語表現や異文化に触れることができるのも大きな特徴です。本日は、リスナーの方へ特別に、アルクオンライン英会話をお得にご受講いただけるキャンペーンをご案内させていただきますので、無料体験レッスンと合わせて、ぜひこの機会に体験してみてください。詳細は番組ウェブサイト内に掲載のアルクオンライン英会話のバナーからお進みください。
ここでラジオ日経からお知らせがあります。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経をもうダウンロードされましたでしょうか。利用は無料です。ポッドキャストが豊富にラインナップされています。この番組もアプリ内で配信をしています。ぜひアプリをダウンロードしてみてください。解説は日本経済新聞国際報道センター部次長の森下薫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
And that's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
飯田美穂子でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りしました。